ナシギガス川柳。ナシギガス CM とても良かったよ。
お、
ナシギガス。
というわけで、
はい、
はい、どうも、ナシギガス2024、何月号ですか？2月号ですね、はい。どうも、シュークリームレジスタンス、水元 AK ステーキハウス楓です。どうぞよろしくお願いします。はい、そして、
はい、生クリーム革命軍、谷川です。
何？
生クリーム好きね、大好きよ。
私、生クリーム食べれないのよ。
かわいそうに。でも、シュークリームは食えるんですね。
シュークリームはギリ。
シュークリームのクリームってカスタード基本？
いや、どっちもあるよ。
ね、
あ、でも、
今、
日持ちするのは、何？持ちがいいのはカスタードだから。
なんか昔結構全部カスタードだった気しないですか？シュークリームって。
カスタードの方が傷みにくいからね。
あ、そっか。で、なんか最近そのハーフハーフだの、なんかコンビニだと。
そうですね。ダブルで入ってるやつが。
あるある。なんか最近カスタード食ってねえなって思うわ。
昔だってさ、なんだっけ、常温みたいなやつでもさ、カスタードみたいなやつあったよね。
そんななんだ。
なんかさ、ちっちゃいチョコシューみたいなのあるじゃん。
あったあったあった。
あれの、なんかカスタードみたいなの食った覚えがあるんだよな。
へぇ、固めてあるカスタードですかね。
そうそうそうそうそう、味はカスタードだった。多分、厳密にはカスタードじゃないのかもしれないけど。
なるほどね。
というわけで、
はい、
まあ、バレンタインの月ということでね。
あら、
全然関係ないですけど、お菓子の話から始まるっていう。
バレンタインね、
もう今最近お菓子作りにハマっちゃってました
よ。いいね、私、俺、はい、食べたい。
何が？
いや、お菓子をさ、
私ね、チョコケーキをね、作ったりしておりましたけど。
いいね。なんか友達とかがなんかレモンのパウンドケーキとか作ってくれたりするんですけど、はい、たまに。
うわ、めちゃくちゃ。どんな友達だよ。
なんか皮ごと食えるレモンがあって。
あるね。
なんだっけな、なんかいいレモンみたいなので
。ああ、いいレモン、ね、
それでなんか作っとんだよ。これマジこんな声なんですけど、おー、これ作っとんだよ、食べてくれよって言って。レモン食ったらめちゃくちゃうまいんで。
食いしん坊コックさんみたいな声ですね。
あ、なんでそんなこと言うんだよ。言うから
。誰だよ。
いや、俺の友達。
友達な。
小学校の頃からってこと
です。あ、そうなんだ。ええ、そんな作ってくれるのめっちゃいい友達ね。まあ、そんなわけでして、ナシギガスですけども。
はい。
いや、やりましたね、とうとう。
やりましたね、ついに発売しましたね。シレン6。
違う。
あら。
今回はね、大切な回ではあるんだよ。
あ、
でも先月結構だからいろいろさ、なんかあるぜって言い続けたけど、それがね、今月のまあ頭ぐらいにそれ発表になりまして、
そうですね。
何やったかっつうと、ラジオ CM っていうのを作っていただきました。
ラジオ CM？
知ってるくせに。
まあね。
まあ先月の梨の知らせとかでも、お知らせさせていただいたんですけど、
お知らせのがね、
はい、グランジという、お笑いトリオの、5名さんという方が、スタンド FM でラジオの匂いという番組をやっておりまして、毎週月曜日22時から1時間、はい、約1時間ぐらいっていう番組をやってるんですけども、
うん、
でその番組が番組制作費をクラウドファンディングで、まあ、リスナーさんにこう募ってたりするわけなんですね。
はい。
で、そのクラウドファンディングのリターンで、スポンサー券っていう、1ヶ月名前呼んでくれるんですよ。スポンサー、今月は何々さんですみたいなのあるんですけど、それの1個、上位バージョンの CM 付きスポンサー券っていうのが、
何？
ございまして。
こんなものか。
で、5名さんは、結構ね、ラジオ CM で賞を取られてる。
すごいっすよね。なんかラジオ CM も自分で作ってってことっすよね。お笑い芸人なのに。すごいね。
そうそうそうそう。CM クリエイターとしてのね。
お笑い芸人って CM 作ったりしない。 イメージだけど。
いやでも結構ね、名だたる賞取ってんのよ。で、実際の CM、 僕はラフォーレの CM とか聞いたことあるんだけど、あの
ラフォーレってなんかショッピング施設、ね、
原宿、原宿。
あ
のね、めちゃくちゃおしゃれだって。
へえ。
おしゃれを確保せよっていう、超かっこいいこと。いやもうどっか聞けないかな、超かっこいいんだって、本当に。あのね、だからね、あ、ごめんさんのやっぱ CM すげえセンスあるわ。もう当たり前なんだけどね、芸人さんでもういろいろ活動されてて漫画もすごいしっていうの CM 作ってくれる権利があるぞ。え、どうしよう、これちょっとうちのラジオの CM 作ってもらえないかなってちょっと思ったんですよ。
おお。
でスポンサー権を私買わさせていただいてから、谷川くんにこういうのがあって買ったんだけどどうって言って、あ、半分払いますよっつって折半してもらったんだよね。
そう
そう、そのラジオ CM が今月1ヶ月、2月1ヶ月ね、ラジオの匂いで流していただいておりますので、
はい、ぜひ聞いてみてください。
まだねお聞きないでない方はアーカイブもありますので。
そう、スタンド FM はねスマホアプリなんですけど、はい、結構ねアーカイブ見るのとかもすぐできるんで。
そうですね、ラジオの匂いで、検索していただければすぐ出てくると思います。
登録とかもね確かいらなかった気がする、まあ、登録するとなんか番組フォローしたりはできるけど。
そうそうそうそう、あとね、生放送の番組だとコメントができる、
そう
っていう権利があるけど、別に登録しなくても聞くことはできますので、もしよろしければお聞きいただけたらなと思うんですけどもね。
ぜひ。
いやー、そう、制作するにあたって一回ねズーム会議をその5名さんと、あとはこうスタッフの高木さんっていう方、
構成作家の、
構成作家の高木さんっていう方とするっていう機会がありまして。
あったね。
で
だ、それをなんか俺がだからなんか 2,3 日前ぐらいに、
うん、
出れるかって言われて、えってなって
谷川くん、違うよ。
違うっけ、当日だっけ。
1時間前だよ。
1時間前か、すごいな、俺よく承諾したな。
え、違うのよ、俺も 2,3 日前にこれ谷川くんも参加した方が面白くなるし、多分自分が一人で伝えるよりも谷川くんがこうそれにこう補足情報を入れてくれたりすれば、まあ2人で納得いったものができるんじゃないかなと思ったのよ。
この頃はもうやることは俺してたんだっけ。
してた、してた。でそれで 2,3 日前にまあいろいろ高木さんとやり取りしてて、谷川くんもう一人いるんですけど出れますかって聞いて、でその返信が返ってきたのが、まあまあすごい忙しい方だから、Zoom のアドレスと一緒に参加できますよっていうのが来たの。1時間前に。で、あ、これ大丈夫かと思って谷川くんに1時間前にオファーしたら、あ、参加できますよって言って。
まあまあまあ、せっかくの機会って言っちゃなんだけど、まあ、せっかくの機会だしね。
まあ、なかなかないよね、芸人さんとズームで、まあ、マンツーマンってわけじゃないけど、
だからカメラさ、なくてさ、
そうそうそう。
まあ、多分もう家ないんだけど、なんか。
あ、そうなんだ。
ああ、ちょっと行っちゃってさ。
まあ、カメラないんですけど、いいですか？いや、別に全然大丈夫ですよ。まあ、僕はカメラあって、髪の毛が緑色で、ちょっと異様な空気になっちゃったんですけど。
いや、でも楽しかったっすね、そのなんか。
ね、なんかね、ああいう回がね、ちゃんと22でお話できたのはね、非常に良かった。谷川くんやっぱね、でもね、5名さんのねトークの回し方がねめちゃくちゃうまかった。
まあ芸人さんですもんね、すごいね、やっぱね、
ちゃんと谷川くんのターンっていうのをしっかり作ってたから、
うん、
谷川さんってはどうのこうの、
まあ、俺本名だった、
本名だったんだけどね。
もう本名出ちゃってん、ズームで。
いい名前ですね、めっちゃ言われてたもんね。そうそうそう。で、谷川くんが、そしたらその、谷川くんもさ、やっぱ対応ちゃんとできててさ、カーシアグルメドライブ、ちゃんと見てます。はい、原宿の、唐揚げのお店も行きましたし、噂の太郎も行きますみたいな。ことを言って翌日に噂の太郎にちゃんと行ってみたいな。
ああそう、まあね、チャリーね漕ぐ機会があってね、暇だったし。
で噂の太郎に行ったのを5名さんがリツイートするっていうこの
やばかったね、ほんと
ほんと。なんか1日で、なんか1日2日ですごい、なんかいろんなことが展開してて、あやっぱりなんかいやでも参加してもらってよかったなって思いましたね、谷川
君に。
まあそれでまあ僕に一回その台本みたいなのが上がってきて、で谷川じゃなくて谷川新にしてくださいみたいなこうやり取りを若干して、で出来上がったのが今流れております。聞けます、
聞けます、
はい。でぜひね生で聞いてほしいね、ちょっと生でやってるから、せっかく。
そう、ね、月曜日だっけ今は。火曜日、
月曜日、
たまに火曜日か。
ね今回の初回だけが、ごめんさんが舞台があって、
ああ
の吉本のお笑いの舞台があってそれで出れなかったんだよね。あのだから火曜日になっちゃったんだけど、基本的には月曜日の22時からですので、スタンド FM で検索すればね出てくると思いますので。でまあちょっとさ1回目ちょっと、うん、聞いてくれた人そこそこいるったっぽいのよ、あのナシギガスリスナーでも。
ああそうね、俺もねこの機会じゃないけど、なんか久々に聞いたらなんかやっぱ面白いなって。
いや面白いよやっぱりね、そうグルメもあるしエンタメもあるしやっぱすごいですね。でコーナーも面白いしね。
ちょっと待ってもらっていいですか。
どうぞ。谷川くんが今お手洗いに行ってしまいました。
なんでこの時間に宅配来るんだよ。
え？
おかしいだろ。
だってもう23時だよ。
23時だよね。びっくりした、なんか声がうるさいぞって言われるかと思ったら普通に宅配だった。
宅配
明日にってかポストに入るだろ俺。まあいいけどさ。
あそうなんだ。なんか一応なんか注文してたやつは注文してたやつなんだ。
あ注文してたやつだけど、まあ別に時間指定とかしてないから。
明日かなと思ってたら今日来ちゃったってことね。
そうわ
そんなことあんのね、そんなことね。
ね、すいませんでした。
いや大丈夫です。じゃあというわけでじゃあナシギガス川柳いろいろ送ってきていただいておりますので、
ん、
読んでみますか。
はい、
え大丈夫ですか。今あの中身を確認してませんか。
グッドバイブス
グッドバイブスって何ですか。
いい調子。
あの今のタイミングでそれ言われるとなんかバイブかなんか注文したんかと思いました。
そんなことないだろう。あなただけですよ。
いや中身を見てるんですか。グッドバイブス。ちょっと待ってくれよ。
中身ってそういうことなんか。
そりゃそうだろ。ちょっと
見るわけない。
いや
そんなもん頼むよ。
いや
そんなもんって言っちゃうんだけど。
いや確認するだろ普通だってちゃんと。だから確認してんのかなと思って。
確認していいバイブなんて言うわけないでしょ。
中身を見てるんですか。
頭大きいでしょ。
聞いたんだから。そしたらグッドバイブスって言われたらギョッとするでしょ。
その発想にゾッとするよ。
それを言うかと思って俺びっくりしちゃいましたよ。
仮にそうだったとしたら俺もうやばいだろ。もう
やばいですけど。
病院だよ。
病院じゃないですよ。普通に買ってる人だっていますよ。
いやだからその買ってみたいんだけど、その届いた瞬間に開いて、おこれはいいもんだって言ってたらもうそれはもうちょっと何かしらので
、グッドバイブスって言われたらびっくりしちゃいますからね。
びっくりだよ。そんなやつ仕事できないだろう普通に。
では仕事はどうか分かりませんよ。めちゃくちゃできるかもしれないし。
あなたがその中の職大事な会なんだって言ってんだよ。
えいやいやいや
聞き間違いね。
聞き間違いです。いやびっくりしただけです。大丈夫ですか。可能。
びっくりしたって。
はい。グッドバイブスなんて言わねえだろ。だって普通。
俺言うよ結構。
嘘だ日常生活で。
本当配信とかで言ってたし俺なんか。
そんなやつい
るか。グッドバイブスっていうそのなんかあの絵文字があるんですよなんか。
あ、わかるよ。
可愛らしい。
わかるわ。なんかあのね名前ついてるよね、あのニコニコの V のやつね。
V って
なるほど、わかりました。
びっくりした。
失礼しました。
一回びっくりしたわもう。
いや俺だってびっくりしたわ。
そう
というわけで、ナシギガス川柳届いておりますので紹介させていただきます、はい。まずラジオネームマルキさん。
マルキさん、
77777ナシラジ開発者やつナシギガスいいやつ誠にすみまめん。これ川柳に入りますか。ふざけるなよ。
入らないか。
ふざけるなよ。もっと、
うん、
ちゃんとやんな。
あ、大人のダメ、大人のダメ出しが入った。
違うよ。あのジョイマンのネタやるんだったらちょっと言葉足らずなんだよ。あの
そう
ジョイマンわかる？
ジョイマンね、知ってます知ってます。だからラップ調なん。
そうそう。それはだからやるんだったらもっと完璧にやってほしい。
そう。
だからヒューイゴカモン、ヒューイゴカモン、開発者威圧ナシギガスいいやつ、777777ラシラジ、いきなり出てきてごめん、まことにすみまめん、ヒッまでやってほしいのよ。なのであのこれをちゃんと来月送り直してきてください。
え？
あの丸木さんはあのナシギガス川柳じゃなくて、ナシギガスジョイマンをちょっと来月、はい、よろしくお願いします。
そんなことしなきゃいけないんだ。
ふざけてるから。
なるほどね。
あとね、もう一発丸木さんから来てます。
あ、そう。
一応17音なんですけど、開発者威圧ナシギガスいいやつ。だからあれなんだよね。だからあるのよ、川柳とか俳句とか、
うん、
17音にすればまあ OK という。だから真ん中が8音後ろ4音とかでも成り立つんですよ実は。
そうな
の。そういうのもあるのよ。そういう17音っていうシステムはちゃんとこの方は知ってるんですね。そこまでやってこのふざけをしてるってことね。
なるほどね。
というわけでね、マルキさん、まあ、高木さんですけどね。あのジョイマンの高木さん。
ああはい、あの人か。
のまあね。ありがとうございました。
うん、
いいですかこれ。
よく分かんなかったですけど。
分かんなかった。分かれよ。
いや、開発者威圧、
開発者威圧って
まず分からん。
まあ分かんないよね。開発者威圧って何？威圧するの？なんか分かんないけど。
威圧でナシギガスいいやつ。
ナシギガス
いいやつ。ジョイマンさんってこんなんじゃなかったと思うけど俺。
いや、威圧といいやつで言い踏んでるんですよ。
あ、そこね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
まあまあ、ジョイマンのネタ見てください。面白いので。
はい。
ジョイマン面白いので。というわけで、うん、続きまして、どれだ？荒木くまささん。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
なしラジオ、なしらじゃなさらず、なしギガス。
お
お。もっともタイトルをこう並べるっていう。
いいですね。シンプルながらにその。
はい。
わかりやすい。
まあね、なしラジの字がね、もうみんなね、地に点々じゃなくてね、死に点々でね。私は許しませんよ。全く。
これね、ラジオあるあるこの。
みんな違うんだから。
わかるわかる。ありますよねこういうのね。
あ、もう一本、もうやってる、いっぱい送ってきてる。
うん。
ありよりはなしな気がする、なしギガス。なし、なしな気がする、なしギガス。だからあれね、真ん中にもなし気がすが入ってるっていう。
はいはいはい。
あとはありかなし、
問われた
ならばなしギガス。
はい。
都市ガスとプロパンガスとナシギガス。これ俺好きだけどな。なんかあのこれはおまけですって書いてあるけど、
ああ、
でこれしょうもないんですけどこんなのって言ってるけど、俺はこれが一番好きかもしんない。
まあそう、まあまあいいですね、もちろん ね。
あとは最後にこれボツネタなんですけどって言われて、ボツネタはこっちで決めるから。
ボツネタ送ったらそれボツネタじゃない。
そうだ、ボツネタって言って送らないで、あの自信を持って送って。何、群馬千葉埼玉おたつなしギガス。
おお、
これね説明があるんだけどね、よくわかんないんだよ。高崎と千葉を結ぶと埼玉県を埼玉県みたいに真っ二つにするなという歌。もうね、わかんないんだよ。ごめん。これはまあボツネタだわ。でもこれは多分本人の中でも多分ちゃんとまとまりきってないんだろうな。
まあ埼玉県、まあなんか間を取ってるのがなんか、ね、うん、
そうね。
知らん。知らん。
というわけで、朝倉真希さんありがとうございました。
はい。
続きまして、番所さん。ナシギガス爆笑ラジオだ。マジ生かす。普通にこれ褒めて、お褒めをいただいてる感じです。いや、でも嬉しいよね。
いいです。単純に嬉しいね。
嬉しい。ありがとうございます。
はい。
じゃ、番所さん褒めるターン短くね。でもまあシンプルでいいよね。うん、最初シンプルでいいと思うのよ。
そうなんで、最初シンプルでいいんだよ。
そう。最初からひねってこなくてもいいし、あ、こういう、何一発目送りにくくても、こういうんだと思って、他の人が送ってくれればそれでも
ひねるターンじゃないかね。まだね、ありがたいけどね、とても。
そうで、続きましてマママさん。
おい、
刺激ある暮らしを求めナシギガス。刺激あるんかな、暮らし。
暮らし、
うちのラジオは暮らしになってるのか。もう
暮らしになってんだ。それ嬉しいけどね。
続きまして、聞いてるな親の声よりナシギガス。
こういうのは多いよね、実際ね。
でこれ嬉しいけどね、これ嬉しいよ、
うん、
でも親御さんの声も聞いてあげてください。
そうね。
聞くたびにダミ声真似るナシギガス、私ですね。
オープニングのね、の CM にもね使われているという噂の、
ナシギガス。
さっき流れたでしょ。
流れた。でママさんは他にも、マママです、私は聞いてます、ナシギガス。 Google Pixel の CM 風にしたかったけど邪魔になっちゃいました。
あ、
フワちゃんね。私の名前はフワちゃんです、 Google Pixel を使ってますのやつね。
消しますってやつね。
そう、の消しゴムマジックで消してやるのさってやつね。でもさ、これ所さん感があるよね。
所さんにすれば整ってた。
何何、はい、
所です。ところです、私は聞いてます、 OS1 にすればまとまりが良かったですね。これは
ちょっと待って、
ところさん OS1 川柳。
いや、もうまままですもところさんでやってよ、じゃ
あ。ところです、
だからまままですよ、ところさん。まままですでやってっつってんの。
まままです、まままです、私は聞いてる、ナシギガス。
OS1 私は飲んでる、ナシギガス。
コラボしちゃったけど。
もうお、じゃあ何か OS1 私は飲んでるまままですやって。
なんでOS1 私は飲んでるまままです。
あ、いいですね。
うん、
的ころさんが出ました。的ころさんが出ました。的ころさんが、
的ころさんいましたね。
ちょ谷川くんにね、あのね、所さんのモノマネ聞きたかったんで今日。
あ、そう。
いや、今日聞きたいなかったという気持ちだったんですよ。
それはよかった。
はい、
聞かせてあげられ
る。ありがとうございます。あとね、まままさん、もう一件はね、なんか直前で送ってきてたんだよな。
うん、あ、そう。
出せる？
はい。
はい。
ラジオネーム、まままさんですね。
はい。
なしぎが川柳。夜勤明け、胃袋無限、泣きガス。って書いてますね。
まあ、だから夜勤明けは、いくら食べても、全然大丈夫だよっていうのと、ネット用語の、気がするを、気がすって書くやつね。
あるね。最近見ないけどね。
懐かしいな。もう最近見ないな、気がすって言ってやつ。気がすってあれだよね。なんか科学の用語だよね、確かね。
あ、そうなんだ。
俺はなんか、ここかなんか、中学か高校で習った記憶があるけど。
ほんとあるんですよ。
あるある、気がす。
変換すると一発目に出てくるんでしょうね、気がするみたいな。
そうだね。というわけで、2人で今審議を重ねた結果、このナシギガス2024 2月号、で選んだ、川柳一選、まままさん聞いてるな親の声よりナシギガス、こちら採用させていただくこととなりました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。それで、毎月一つ、川柳を、代表川柳を決めていって、12月にその中決まった代表の中で、3つぐらい3選本当に良かったなっていうのを決めていこうと思いますので、はい、そういうシステムでやっていきますので、よろしくお願いします。
ます、
はい、ありがとうございます。
ます。 や、この間実は初めて友達に誘われてサバイバルゲーム、
エアガンで撃ったりとかするやつですよね。
そうそうそう。で歌舞伎町でやったんですけれども、はい、フィールドが室内にありまして、
うんうんうん、
室内になんかセットみたいなのこういったってで、はい、赤チーム黄色チームで分かれてで、なんか対角線上に攻め合って、でなんかその相手陣地にあるフラグみたいなのを押すと、うん、ボタンか押すと勝ちみたいなのなんですけど、
はい、
で一発撃たれちゃったらその時点で退場してっていうのを何回も何回も繰り返すやつだったんですけど、
その撃たれたっていうのは自己申告なんですか？
そう、自己申告らしいんですよ、サバゲって全部。
ああ、じゃあ撃たれたらヒットって言ってちゃんともうそれで退場するってこと？
そうそう、手挙げてヒットされました、ヒットされましたって言いながら退場して次のゲームを待つみたいな感じらしい、う
んうん、ああ、なるほどね。
いやね、そうで、それがまあなんかほとんど経験者の人もいる中に紛れてやってた形になって、
うん、谷川君が、
あ、てかみんなですね、友達グループ、あ、俺らグループの中、グループがなんかいくつもあって、うん、その中の人たちとやるみたいな感じなんです、
ね、ああ、なるほど。
で俺らみんな初心者で誰にも当てられないままだったんですけど、
うん、
結構面白かったっすね。なんか
フィールドってだから遮蔽物がいっぱいあるってことでしょ？
そうそうそうそう、そのなんかドラム缶があったりとか箱があったりとかそこに隠れたりとかしてっていう感じの。
でもさ、やっぱ壁とかもあるわけじゃん。
あるあるある。
それさ、長弾とか当たった場合はどうなるの？
あ、長弾の場合もなんか一応自己申告はするらしい。どっちか分かんないときは一応申告しましょうみたいな。
ああ、なるほど。じゃあ長弾が当たっても一応ヒット一応しましたっていう風には言うわけだ。
そうそう。まあで長弾はまあなんか意図的に狙えるんだか知らないけど、まあまあ狙わないようにみたいなのはあるらしいですね。
あいつの後ろに壁があるから壁打って長弾で当てようっていうのはマナー違反みたいな。そこのルールはそういうマナー違反みたいな感じなん
だ、ね、だから結構ね、紳士のスポーツですね、サバゲって。
そうだね、話聞く限りだとめちゃくちゃあれですね、お互いがちゃんとそういう何マナーを持って接してないとうまくできいかないゲームだね。
でなんか経験者の人とかもちょっと話したりとかして、なんか親切な人も結構いて、とてもいい感じでしたね。
へー。
ただ俺なんかそこのところがなんか見覚え、うん、来た覚えあるけど、俺サバゲーなんてやったことねえんだよなと思って、
お
なんかずなんか何回かやってるうちに思い出したんですけど、うん、
はい、
その行ったところが、
はい、
まあ、8年前ぐらいに行ったリアル脱出ゲームの場所だったんですよ。
え、どういうこと？その会場が変わった、何、改装したとか新しい会社が入ってサバゲーフィールドになってるってこと
らしいのよ。
あ、じゃあもう知ってるビルは知ってるビルだったんだ。
そうそうそうそう。
へえ、
知ってるような、なんか見覚えあるなと思って、で店員さんに聞いたら、うん、ここって前って何の施設でしたって言ったら、脱出ゲームでしたよって。あ、やっぱりって言って。
へえ、で、あ、でもなんかやっぱりそういう何レ なんていう、そういう遊び系のところがやっぱり入ったりするんですね。
そうですね。いや、楽しかったですね。アサルトライフルみたいなのも持ってね。
え、その、まあ、エアガンとかっていうのは貸し出しなんですか？
あ、貸し出しですね。自分で持ってる人もいて、
うん、
その自分で持ってる人、ま、銃はよく見てないんですけど、
うん、
出てくるその BB 弾が光ってたりとかしてすげえかっこよかったですよ、なんか。
へえ。
レーザー飛んでるみたいで、なんか。
はいはいはい。
いや、いい経験しましたね。
いやね、ラジオ番組でね、サバゲーの話、あ、サバゲーがスポンサーの番組があって、それの番組はね、2年ぐらい聞いてたんでね、ちょっとした知識はね、一応あるはあるんですよ。だから、
いや、でもね、初心者同士でやりたいっすね、やるならね。
ああ、ああ、ああ、ああ。
全然当たらない。
ほんと当たんないらしいね。
あ、全然当たんない、全然当たんない。
で、強い人はもう、めちゃくちゃ強いらしいね。
そう、めちゃくちゃすごい、もう、一瞬で当てられちゃうから、もう。
あっという間に制圧されたり、もうなんか動きとかをもう何こう高いところに見てる人がパッとこう他の人に伝達するみたいな、あれがすごいらしいですね。そうそ
うそう。まあでもね、とても楽しかったですよ。ただね、すげえ痛かった一箇所はなんか当たりどこ悪くて。
どこに当たったの？
肘の内側みたいな。
痛そう。痛そうだな。
肘の裏に当たってなんかそこが赤くなった。何人か。結構腕とか当たってここ赤くなったみたいなこと言ってる人もいましたね。
いや、多分当たるとめちゃくちゃ痛い。なに、肘とか。でも肘当てとかあるんでしょ？
え、なんか
肘当て、
あ、肘当てないですよ。普通の服着てます。
え、なんかプロテクターとか若干つけてないの？
ね、ゴーグルだけだったかな、してたのは。
あ、へえ、そうなんだ。
目に当たっちゃうとダメだからって。目以外ならまあ基本的に当たってもセーフみたいな感じらしいから。
あー、顔面も一応狙ってはいいの？
いや、あんまり狙わないのかな。
まあ狙わないんじゃない。怖いよね。
あのバイクみたいな感じで顔全面は OL ゴーグルみたいなの。
あ
ー、ヘルメット、ヘルメット、
ヘルメットか、はいはいはいはい、
バイクヘルメットみたいな感じ、
フルフェイスみたいなやつね。
そうそうそうそうそう。
でもなんか面白そうなんだけど。そうなんだよね、あんまりこう、そう、そういう争いみたいなのがちょっと怖いなと思ってしまうから尻込みしてしまっているところはあるな。そうね、
だからやるなら初心者だけでやるなら身内だけでやった方がいいかなって俺は思いましたね。まあ、
そうだね、
経験者に混じるのも楽しかったけど。
でもなんか、
もっとやりたかったよな、もっと試合やりたかったなってのはありましたね、みんな。
でも1試合めちゃくちゃ短くてもめちゃくちゃ疲れるらしいね。
ああ、そうですね、結構神経使いますからね。
何分ぐらいだったのそれは？
5分くらいかな、ワンゲーム。
あ、でも結構5分って精神すり減るよな。
すり減る、もうね、長く感じんのよ。
長いよね、多分ね、実際やったら。へえ、面白そうは面白そうだな。なんか誘われたら、いやー怖いかも。
でもよかったな、行ってってよかったなって思いましたね。
なるほどね。いや、ちょっと興味はありますね。
またやります。
またやったら、あの、ご報告ください。僕は今日聞くのが好きなだけなんで。
なるほどね。まあね、やるとね、怖いって人も結構いると思うし、気持ちも上がるけどね。
そうなんだよね。
ちょっと痛かったし。
まあまあまあ、痛いのはね、まあそれはそれは。
生きるって痛みだから、基本は。
なんか、怖い人の言葉みたいなんでやめてください。
痛みを感じて生を感じるよね。
怖いですよ。生贄が必要みたいなこと言ってるんですか。
痛みでパワーアップする。
なるほど、サバゲーね、楽しそうですね。
楽しかったです、とても。
いやーね、そんな中ね、僕はですよ、うん、2月は多分もう厄年ってあるじゃないですか。
厄年あるね。あのね、35とか36とか。
そう、いや、多分もうちょっと上。いや、ん、39、40、41とかじゃなかったっけな。
あ、まあそんぐらいか。
でも俺厄月があるんですよ。
厄月、あの、それはあれですか、あと単純にあの季節の変わり目で風邪ひきやすいみたいな。
違う違う違う違う違う。明らかにあの2年前、去年、今年2月、おかしい、どうかしてる。
まあまあ、
まあ、ラジオでもまあもうお話ししたと思いますけど、2年前は社長があのスキーに行って、もう若くないのに、あの昔と同じ動きできると思って、調子乗って背中を強打して、で病院に行ったら折れてないですね、じゃあマッサージしてもらおう、マッサージしてもらいました。実は一個の骨がもう粉々に砕け散っていたんだけど、それが散らばってなかったから折れてないと判定されてしまったんですけど、マッサージに行ってそれがもう無酸してしまったから、えらいことになるっていう。
ちゃん
ちゃかちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。で、社長が本当に3ヶ月ぐらい戦闘不能になって、社長の仕事だ、社長の仕事が1としますよ、うん、それと会社の中の仕事1、それを、約 2,3 ヶ月僕が一人でやらなければいけなくなり、
すごいね。
で、さらに胆脳炎か何かが発症して、謎の38度の熱、腹痛が1週間収まらない、一睡もできないような状態で、夜勤と昼勤をずっとやり続けるみたいな。
すごいね、よくそんなに仕事をね頑張って。
いや、
いいですね、
あれね、ほんとね、人生で一番きつかったのはあそこ、ほんとに2年前。で、去年はおふくろが今度背中を骨折、で今度はおふくろは会社の経理をやってるから、経理がいなくなっちゃったから経理が代わりに俺が入ると。
よくできましたね、経理なんてそんなにね、すぐできるもんじゃないでしょ。
まあ 骨折って言っても親父ほどの骨折じゃなかったから、まあ、伝票処理をある程度して最後に、まとめたやつはまあお袋になんとか、まあ、会計事務所っていう、まあ、経理関係をやってくれてる他の、ね、そういう会社があるからそこに依頼するんで、まあ、そのお膳立てだけはちょっとするみたいなことを去年は、ね、やりまして、で今年ですよ1月の末に土曜日かな1月の末の土曜日に電話がかかってきて、親父から電話がかかってきて、なんかお袋がちょっと喉が痛いって言ってる、
あら
で体がだるいって言ってる、えコロナじゃないの、いや検査キットで検査したんだけどコロナは出なかったよ、あそうなんだ、で次の日が日曜日だからまあちょっと分かんないから月曜日まで様子見てみるわっつって、であ土日心配だなって思ってたの俺はね、で月曜日に行ってみたら、いや日曜日調子が良かったからちょっといろいろね遊び行ったりとかしたんだけどさっつって、おいと思ってとおいと思ったら、その月曜日にもうお袋喉がもう全く痛くてもう何も喉通らない、で倦怠感で体がベッドからもう動かない状態になってて、これやっちゃったんじゃないの、で日曜日はもう親父と一緒になんかいろいろしててみたいな、でうち98のばあさんいるんだけど98のばあさんにも飯作っててみたいな、あらこれ大丈夫、まあその前の週のだから水曜日ぐらいに親父とお袋で大相撲見に行ったの東京に、
はいはいはい、
春場所、春場所見に行ったの
両国
に、でそこでお袋もらってきちゃったっぽいのよどうやらね、で月曜日にいやこれコロナんじゃないの、じゃあちょっとちゃんとしたところに検査病院連れてくわっつって親父が連れてくって言われて、でもそうすると98のばあさんがいるから昼飯は水本お前が頼むと、だから買ってきてくれとスーパーかコンビニとかで、
はいはい、
って言われまして、ただお袋がいない、親父がいない、だから親父の配達とお袋の経理をその日のうちに全部やんなきゃいけないから、経理関係の伝票全部書いてから、配達に行こうと思ったんです。そしたらその配達に行くのに経理関係のことがかなり多かったんで、もうなんかすごい遅れちゃったんですよ、配達に、荷物の配達に行くのが、で燃料入れてから配達行って帰りにコンビニで飯買って帰ってくればいいやの計画だったんだけど、
はいはいはい、
これ燃料入れに行ったらばあさんに飯食わせるのほんと午後の1時になっちゃうなと思って、やだなと思ったんですよ。で燃料メーター見たらうちのトラックは400キロ走れるんだけど280キロぐらいだったので、往復80キロだから、あ行って帰ってきても8216、360キロだからあと40キロ走れる計算だからこれはいけるわと思って燃料入れずに行ったんだよね配達に、でその出先で親父から電話かかってきて、あ母さんやっぱりコロナだったわって言われて、あそうと思って、あらーと思って参ったねーと思って、まあまあちょっと親父はもう母さんの看病をしてくれと、でこう1週間ちょっとはまあ俺が会社親父の分も母さんの分も全部回すからっつって、うわ気が重いわーと思いながら運転をしてたら、
大変だね、
そうあと5キロぐらいで会社に着く、あコンビニでも飯買ってね、あと5キロぐらいで会社に着くぞって時にアクセル踏んでもトラックがうんともすんとも言わなくなったんだよね
はいはいはい、
あれと思ってガス欠と思って
ガス欠
しかもカーブの先端で止まっちゃったのよ、その4トン車が、
あ4トン
4トン車が
牛丼何杯分ぐらいだろうね
ちょっと待って待って、なんで牛丼換算すんの、
いや牛だ大変よ4トンって、
でやばと思ってここでカーブの山道のカーブの先端だから向こうから来てもこっちから来ても見えないのよ、
わかる、それはもう俺もねよくね自転車とかでそういう道通ったりもするから、
だからやばいと思ってすぐ三角の蛍光板出して、であのカーブの入り口のところにパンともうすぐ置いて、で社長に親父にあのちょっとガス欠になったんだけど、え燃料なんで入れていかないんだ、えだってまだ燃料メーター340キロぐらいだよっつって、あじゃあそれじゃ切れるわけないな、 それで切れたとしたらなんかあったんだなっつって、わかったっつって、うん、親父はもう文句言わずに、まあ、燃料をタンクに入れて持ってきてくれたのよね。
おお、
で、
それまでどうしたんですか、車はカーブで止まっちゃって。
だからカーブで車も駐車して、で三角の蛍光板で、あの 危ないよ警告、はいはいはい、警告板だ、警告板ボンと置いて、で後ろから、あの自分の車の後ろから来た車に手信号で全部、あの反対車線出てみて、あ来ないな、行ってください、すいませんみたいなのことをもう手信号でやってました。
うわあ、テンパる、
超テンパった。でなんでガス欠になったか、普通なんないのよ。っていうのも、その4トン車が、あのユニック車っていう、クレーンついてるやつ、わかります？
ユニック車、
クレーンがついてるやつ。
ユニック車、へえ、クレーン車じゃなくて、
あーだ、知らん人はわかんないか。
ユニッククレーンっていうのがあるんだ。そうそう、トラックにクレーンついてんの。そうそうそう、何か初めて見た、これ
初めて見てねえよ。山ほど走っとるわ、東京は。そう、東京で普通に走っとるわ、いっぱい。
まあまあ、多分あと興味の外なんでしょうね、
多分ね。そう、知らんのだろうな、多分。
よしよ、そうそう、でもまああんまこれネットはなんないかも。
なるほど、
うん、そう、ミキサー車とか見るとね。
でそのユニック車だったんですよ、
うん、
でその前の週に社長がユニックをめちゃくちゃ使ってたので、
なるほど、
ユニックはあれを動かしてる間ずっとエンジンふかしっぱなしになる
あ、
で、あの距離計は動かないわけよ、走ってないから。
あー、なるほどね。
だから社長が山ほどユニックを使ってたことを俺は知らなかったから、だから燃料が消費されてたの、かなり。
あ、
走ってないところ。
ユニック車ってのはクレーンじゃなくて貨物を、あ、クレーンで貨物みたいなの乗せるみたいなことなんですか。
貨物とか、あとはこう、なんかこの何バッグ、あのコンクリとか砂とか運んでるバッグみたいなの。もうでもね、興味の外だと分かんないかもな
全然分からん、ごめんなさいね。ちょっと調べてみてるんだけど、
うん、
なんかあんまり、
まあフレコンバッグっていうやつがあって、それで牛の餌を運んだりと、あの砂とかそういうのを運んだり。だから、
ああ、ジョイフルホンダに売ってるやつね。
そうそう、それのでかいやつとかを、あの あれで積んだり下ろしたりできるんですよ
なるほどね、
ユニックでね。でそれをまあなんとか、だから燃料入れてもらって、でそっから2週間ですか、だから先週の末ぐらいまでは超仕事激化しちゃって、
大変でしたね。
あー、大変だなーと思って。で今週までが一応ね、だから社長の仕事を俺が請け負うみたいなのがあって、でこの収録の前日に全部終わったんですよ
よく頑張りました。
やっスタートって、あー2ヶ月半な、もう2月が半分過ぎちゃった。何にもしないうちに風来の試練やりたいのにずっと
あんまできてなかったですね。
って思って昨日の仕事をしてたら、なんか従業員さんがめっちゃ咳込んでると、
うん、
あ、なんか見たことないぐらい咳込んでるな、従業員さんが。どうしたんだろうずっと思ってた、あのコロナでした
あー、
そうなると今度会社の中の仕事を俺がワンオペで全部回さなきゃいけなくなるわけ、来週から。
じゃん、もうこんなことしてる、こんなことしてる場合じゃないじゃん、もう
ラジオなんか撮ってる場合じゃないだろ。でもやっぱり早めに撮らないと、来週は俺もコロナになってる可能性もあるしな、正直。
ギリギリだろ。いや、 LINE 来た時にさ、なんかね、今週いつできますかみたいな感じテンションで来てたから、うん、あ、もうじゃあいろいろ終わってたんだろうなーって。まあ俺あんまツイッター見てないから。
いや、あの LINE 送った時はもうこれで終わると
すごいね。
そしたら終わったらもう楽しくラジオが撮れるなと思って送ってるわけよ、今週の水曜日ぐらいに。
あ、なるほどね。
それ、嬉しい。明日の仕事が終わったら金曜日とかも撮れるし、来週も撮れるよみたいな気持ちで、ね、うん、もうあと1個終わったらクリアだったらさ、もう結構そう、あの何、軽い気持ちになるじゃん。1週間、
まあ、確かに
2週間戦ってきて、そしたらもうあれよ、また1週間ぐらい僕は血へどを吐くような思いをする。試練6もできない、
かわいそう
というわけで2月は役月という話でした。
はい、
生き残りたいな、はい、試練6の話しない、うん、もう
する
先月は、先月じゃない、年末？あ、違う、先月か。
まだ発売してない1月、出てた時。出た時に、ラジオが出た時に発売したのかな。
そうだ、そうだ、そうだ。で、あの、風来の試練6っていう、あの、14年ぶりに、風来の試練の新作が出ると。
そう。
僕は、2月はもうこれだけを楽しみに生きてたわけ。
そうね。
本当に遊べてないよ。
まだ全然、まあ、ちょっとぐらい、まあ、一般人ぐらいですよね、多分、普通の。
まあ、もう、あともう、エクストラダンジョンまで残したところまで一応もう時間縫ってやったけど。
まあまあまあ。
いやーねー、ちょっとね、酷ですよ。
酷だね、かわいそうだなって思って、たまにやれたと思ったらなんか深夜とかにやって、朝終わるみたいななんかね。
そうだよ。深夜、もう時間がないからさ、だから、深夜0時ぐらいに始めて、朝の4時半ぐらいまでやって、で、6時半に起きて会社行くみたいな、めちゃくちゃなこと。
俺も見れないからさ、途中でさ、もう寝て、起きて YouTube 見て、ああ、ここまで行ったんだ、みたいな。
そうそうそう。
見てっていう。
一応ね、もう1日1ダンジョンはクリアしようという目標でやってますから。
で、あれ、まあ、裏でもやってる？配信外でも。
ストーリーダンジョン以外は配信外でやってたりする。
あ、そうなんですね。
うん。まあ、そうなんだけど、ちょっと、試練6の話、もっと、だってこのさ、何ラジオ収録する前に、だって試練6の話、十何分やってたもんね、うちら。
それするよ、もう。
で、でも、今回から、ちょっと新規リスナーさんが入ってくる可能性があるっていうんで、やむなく後ろにやったっていう。
まあね。いやでもね、この6は、不思議なダンジョンシリーズっていう、なんかローグライクの、ダンジョン形式のやつ初めてやるには、結構いいような気もするけど、なんかそうでもねえかもな。
いや、どうだろうね。いや、なんかね、バランス微妙なんだよな。でも、初めてやる人だったら、6は導入では全然いいと思う。ローグライクゲーの初めてやるのが試練6ですってなったら、まあ、あ、こんな簡単に死ぬんだ、じゃあ気をつけなきゃの気持ちはできるもんね。
そうね。まあ、だからレビューとかでもうすぐ死にますこのゲーム星一つって人もいたけど、
そういうゲームなんだよな。
ゲームだからね。
トルネコなんかね、まあ、スタートするじゃんゲーム、
うん、
でそのフロアにゴーストが2体いたらもうゲームオーバーだからね。
そう、あのね、不思議のダンジョンシリーズってどんどん最下層を目指していくんですけど、
そうだね、
基本その一番最初のとこって武器と防具が揃ってないことが多くて、敵がからのダメージがでかいんですよね。どうしても
レベル1から始まる武器防具持ってない敵のダメージが結構でかいのに、倍速行動してくる敵が2匹いたらもう勝てないみたいな。
そう、あれはね、おかしい。ゴーストはおかしい。
ゴーストおかしいよね。強すぎる。
そう、おかしい。
一回にいちゃいけないよね、あいつね。
なんでゴーストが倍速なのかも俺未だに分かってないし、なんだ。
でもやっぱゴーストは倍速みたいな、流れだよね。今作もさ、ゴーストみたいなやつが倍速じゃん。
あれ、不思議のダンジョン、なんだ、試練初代の敵ですね、あいつは。
あいつは初代の敵なんだ。で、今回でも、だから、ゲームのことを言っても、やっぱりちょっとパッと来ない人が多いような気もする。
まあね。
じゃあ、僕は試練6、さっきね、谷川くんには試練6の文句山ほど言いましたよ。裏で。
なんか俺になんか文句言って。
いや、試練6。いや、でも正直試練6は最初ビッグマウスすぎたんじゃないのか、と。で、現状で1000回遊べる RPG って言っちゃってるのに、現状1000回は遊べんぞと俺は思ってるわけ。
あ、そう。
1000回は遊べなくない？今のボリューム。
神髄だけで俺1000回遊べます。あ、まあ、なんかとあるダンジョンだったら俺いけるかもしれん。
言っちゃったけどね。いいよ、神髄って。
ごめんなさい。
まあ、でも、ちょっと、1000回やるかっていうボリュームだとは思うんですよ、正直な。
まあね、ボリュームがちょっとね、不足してるっていう点では、まあ、否めないと。
もう追加をやるつもりなんだろうけど、でも、売れなかったらやらないつもりだったとしたら、それお前どうなのってめっちゃ思っちゃうわけ。
なるほどね。
だったら最初から納得いくもん出した方がいいんじゃないのって思っちゃうところは あるんだけど、それに何今回7000円ぐらいですか、
うん、
7000円払えるかって言われたら、もう BGM だけで7000円払います、僕は。お腹いっぱいだよ、やばいぞ今回の BGM。
BGM ね、やばいのよ。
っていうのもこの風来の試練シリーズっていうのは、まあその一個前に、まあ、トルネコシリーズっていうのがあって、不思議なダンジョンっていうのはまずトルネコの不思議なダンジョンがあって、だからエニックスからキャラクターを借りてきたと。
そう、ドラクエ4のまあ仲間の一人ね、
商人のトルネコ
をみんな大好き、
そうそう、をまず借りてきて、トルネコの不思議なダンジョンっていうのを作って、チュンソフトがでチュンソフトが試練っていうトルネコとかを借りずに自社のキャラで作ったのが試練なんだよね。
そう、風来の試練
だけど、あの試練の初代からの BGM は ドラクエで有名な杉山浩一先生が作曲してるわけですよ。だからかなりね、だからでもドラクエとはやっぱ違うんだよね、ちゃんと試練の音楽なんだよね。
そう、まあドラクエだなって曲もたまにあるけど、
まああるけど、
ね、でもすごいいいのよね、
うん、
和風だもんね基本ね。
そうそうそうそうそう。でその試練は1から2-3までは杉山先生かなり関わってて、4は一部、ん ?3-4 はほぼ一部関わってるぐらいで、
うん、
で5は杉山浩一先生のまあまあパートナーというか、まあお弟子さんに近いような位置づけの松尾隼人さんっていう人がやってるんですよ。
うん、
もう松尾さんは多分3から関わってるのかな。でもだから
あんまり覚えがないな。
共同制作者みたいな感じなんですよね、あの、
はいはいはい、
試練シリーズでいうと。だから杉山イズムが伝承されてる人なんですよね、うんうん、松尾さんっていう方が。で初代からずっと、まあ、杉山イズムの試練が来てたんですけど、今回伊藤圭介さんっていう全然違う方が BGM を作曲してるんですよ、うん、でそれがじゃあ人が変わっちゃったから試練じゃなくなっちゃうんじゃないかって言ったら、全然そんなことないんだ
よ。いやーね、いいのよね、すごい BGM が。
そう、杉山試練とは違うんだけど、杉山試練のちゃんとその DNA みたいなものもちゃんと大事にしつつ、あの伊藤圭介さんの試練にしてるのよ本作、う
ん、伊藤圭介さんってちなみに他の作品だと何かっての
ポケダン、ポケダン、
あポケモン、あなるほどね、納得だわ。
ポケダンシリーズはね全部やってたはずですよ。
わあ、そっか、そう考えるとさすがにちょっとポケダンも気になるな、ビジュな。
伊藤圭介さんはねちゃんと今ね調べておけばよかったね。ポケダンでしょ、あとはまあ龍が如く剣山が、そうか、だ和風の方で、和風のやつですね、剣山。
あ、はいはいはいはい、あったね。
そうだね、あとはまあでも著名なところはその辺かな。あと忍道会シリーズ、やっぱだから和風が得意な方なのかもしれない、
うん、
その和風が得意プラス、ポケダンシリーズも作曲してたみたいなところから引っ張ってこられた方なのかも。それはちょっと僕の想像なんですけども、うん、この方の BGM はねもう素晴らしいんですよ、ちょっと本当に。
すごいです。
本当罰の砂丘と特殊モンスターハウス、もうねこれ大名曲ですよ。
これはねマジでそうです。
僕はまあね数多くゲーム音楽も聞いてますけど、本当にトップ10に2曲ぐらい入っちゃうぐらいのレベルですごいの。
あ、まあね、わかる、
やばいっすよ。
わかるよ、カイジ君。
わかってくれますか。
わかるよ。
やばいんだよ。
いや、ね、うん、いいとし、あのね、そのバスの先はとりあえずまあ一旦ちょっと後にして、特殊モンスターハウスっていうBGM はこの風来の試練シリーズってモンスターハウスっていうのがあって、 そこに敵がめっちゃ敷き詰められてて、
うん、
まあ、結構俗に言うなんかピンチみたいな、なんか通常じゃありえないモンスターの量出て、いっぺんに出てきて、
それが襲いかかってくると。ただし、アイテムも同時に大量に発生するから、超えればチャンスになるっていう、なまあ、
う
まみもあるけど、かなり厳しい戦いみたいなやつなんだよね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
で、その中の特殊ハウスっていうのが、普段のモンスターハウスだったら、その階層にあった敵だけが出てくるんですけど、
はいはい、
特殊ハウスだと、なんかその、わけわかんねえ、なんかその、なんか40回50回ぐらい出てくるような敵が出てきたりもするっていうんですよね。
だからもうモンスターがだいたい4レベル4段階のレベルがある、まあポケモンでいうまあ進化みたいなもんよね、
うん、
のだからだからピカチュウとか人影とかが出るところにいきなりリザードンとかあのそういうのがバンバン出てくるっていうイメージ、レベル全然立てないのに。
試練シリーズってそれを突破するのが楽しいのよ ね、
うん、
できるんだよね、頑張ればね。
それ用にちゃんとアイテムを持っているのと、ちゃんとした敵の動き のアルゴリズムとか、そういうのを理解してれば解けちゃうんだよね。
そうそうそう、
パズルみたいな感じだよね。
でね、このビジョンの俺が何が好きかっていうポイントの一つとして、
特殊モンスター
最初に警告音みたいなのが鳴るんですよ、曲の中に。
あ、サイレンですね。
そう、ってのが鳴って、そこから曲が始まるんですけど、うん、その曲の入りがマジでかっこいいの、本当に。
かっこいい。
かっこいい。で、プレイしてる状況にもめちゃくちゃ合うのに、こんなに素敵なね、うん、曲ってないよね、っても。
曲にもね、すごい展開があって、最初、もう、めちゃくちゃやばいぞ、最初はやばいぞしか、やばいぞを前面に押し出してくるんだけど、あの頑張ってくれみたいな、なんか気持ちを乗らせてくれる BGM にだんだんこう展開、曲が展開していくのがめちゃくちゃいいのと、あと特殊モンスターファイスは5までは本当に杉山浩一だった。
あ、全部そうなの。
いや、杉山浩一イズムの曲だった。
あ
ーっていうのは、まあ、5が初出が携帯機だったんですよ、 DS、
うんうんうん、
だからまあ、そんなすごい派手な BGM がつけられたわけではないっていうのもあるかもしれないんだけど、だけど6は本当に特殊モンスターハウスはね、もう本当に雰囲気かは全然違うんだけど、試練の BGM としては抜群に合ってるよね。
いいですよね。なんか和風なんだけどなんかジャズの風味もあったりとかっていうとこもあってね、たまらんね、マジで。
いや、え、ジャズあった？
いや、あのね、あるんですよ。あのね、どの曲かっていうのが今、説明できないんですけど、
な
んか間にね、
特殊モンスターハウス？
あ、違う、特殊モンスターハウス全体として。
あ、じゃなくてね、ああ、なるほどね。
そうそうそう。
なんでね、ちょっとね、僕は BGM で4000円払えるので、あとはゲームが3000円の面白さあれば、もう全然もう OK な。
なるほどね。いや、もう俺はもう1万8000分ぐらいは楽しんでるけどね。
谷川くんはでもね、珍しくもうずっとこうやってるよね。
ずっとやってる
ね。
もうね、パルワールドを差し置いてずっとやってるもん。
いや、でもね、そうですね、だからフライのシーン今後の展開も多分こんだけ売れたらちゃんと納得いくものにしてくれんだろうなっていう気持ちはちょっとあります
ね。いや、まあね、でもね、まだまだやり込みがね、俺はちょっとできてないんで、まだまだこれからしばらくはずっと遊んでるかなって感じですかね、
まあ、そうですね。まあ大名作とは言えないですよ。ゲームとして大名作かどうかはあれですけど、
いや、俺は言っちゃうかもな。もうな、
大名作言っちゃいます。
言っちゃいますね。今までのその集大成とか思い出とかも込みで、これ結構なんか昔の頃あった要素みたいなのもうまい具合に進化しつつっていうところはなんかすごいいいなってなってますね。
これクロスレビューで喧嘩になりますよ、あの点数差がある谷川10、水本6みたいな。6ではないな。でも
点数差あるよ、実際このゲームは。点数差あるし、それでも別にそういうもんだと思うし、
まあ僕はまだまだ遊ばせていただきますよ。
まあ、まだまだ遊んでください。
まあそんな感じで、
はい、
風来の支援
一緒にパラレルプレイもしたいね。
したいよ、早くしたいんだよ。
パラレルプレイするけどさ、
うん、
序盤クソ地味になると思うんだよな。
そう、それもねあるの。だって序盤やること
あれは、ね、
絶対同じじゃん。
あれはそう、あれはそう、あのもう変わらずそうなのよ。アスカの、まあ、ほんと初代から。
でもだからパラレルプレイでやるんだったらやっぱり視線ぐらいのこあれじゃないと多分展開変わんないと思うんだよね。
あ、ダンジなんか時間付きのやつだったっけ？
歩数制限付きのやつじゃないと正直プレイスタイル変わんないと思うんだよね。なんか自分の、まあね、とは思うんだよな。
いやでもね、
並走イベントするにしても、ね、でもやりたいね。
やりたい。
やりたい。やらさせてください。
楽しいよ本当に。6も狂ったようにやってたもんな。もう
ちょ、僕も早く狂ったようにやりたいんだけど。
狂ったようにやってください。
なんとかしてくれよ。もうまあそんな感じで、フライの試練6、はい、おもろいどという話でしたがね。
いやね、面白くてね、神髄をね、まあ、いやもうまたまたしようとしちゃった。
また神髄の話しようとしてるか。
神髄の要素って知ってます？
神髄要素だ。俺ネタバレ一切見てないから知らない。
あ、そう。じゃあもう全くしない。
入れないようにしてる。うん、
オッケーオッケーオッケーオッケー。もうツイートもしないから大丈夫。
神髄はだってさ、もうだって救済でも神髄っていうのはもう出てきちゃってるから、存在はそれは知ってるよ。大丈夫大丈夫。まあそんな感じかな。
はい。
はい、
楽しい。嬉しい。
同じゲームがね、一緒に遊べてるのも楽しいね。
そう。あとね、さっき話してなかったけど、ね、その罰の砂丘っていう BGM もね、すごいいいよね、あれね。
いや、
泣いちゃう。
罰の砂丘こそ大名曲だと思うぞ、あれは。
あれもうエンディングとかで流れてもよくないですか、あの曲。
あれ本当に
やばいよな。
1回2回しかやんないよじゃん。はい、話罰の砂丘なんて。
うん、そうね。
捨て曲とみたいな感じになっちゃってるのめちゃくちゃもったいなくね。
だよね。
ストーリーの途中のストーリーのダンジョンなんですよ。だから、うん、もう1回やったら正直プレイしないぐらいの。
まあメリットあんまないしね、プレイする。
で2回目が99回とかあったらやる気になるけど、それもないからね。
来てほしいね、アップデはね、ほんとね。
もったいないな。
てかさ、発売してからまだ1ヶ月も経ってないんだからさ。ちょっとペースが早かったかもね。
何、あ、ゲームとしてね。だからポケモンあんだけネタバレ控えたのにさ。試練はもうバンバン。でも試練正直
ネタバレとかない、
まあ、そう、ストーリーのネタバレやめてくださいっていうものでもないしなっていうね。
まあね、
だってストーリー言おうと思ったら1分で全部言えちゃうんだもん。
まあそれはそう。
ポケモンは言えないじゃん、1分で全部
言えないね、
あること
も、ね、そうだったね。
そうそう。まあそんな感じでして、はい、ありがとうございました。はい、あ、谷川トピックスからどうですか。
俺と実はですね、この間東京の方に、あ、東京じゃない、神奈川か、あれ
ん、
神奈川の方にあるわんこそばのお店に行ったんですよ。
あ、先月話してたやつ。
そう、行くって言ってたやつですね、予定して。
白、白帯、なんだっけ。
え、
横浜市。
白楽、東白楽だ。
白楽だ。うんうん。
あ、そうそう。行ったん、友達3人と行ったんですよ。
うん。
いやー、何回行ったと思います。
え、わんこそば。
わんこそば。
え、でも、
3人。
谷川くんさ、正直結構大食感だよね。
まあ割りかしそうかも。
100いった？
100は行きました。
すっげえ。
100みんな行きました実は。
え、すごいね。
でみんな105杯でギブアップしました。
なんかもう100超えるとちょっとなんかもうあれなのか、達成感が生まれてしまうのか。
でそこで一人がギブアップしてくれたおかげで、
うん、
俺残り2人いたんですけど、 はい、俺も含めて、はい、もうギブアップできたんですよ。
あー、一人がやめてくれたから。
そう、行こうと思えばもっと行けたけど、もっと行ったら楽しく、もう嫌な記憶になるぐらいでしたね。
まあそうだね、もう気持ち悪いし最悪な気持ちになってしまうこともあるよな。
そうそう。まあで元行こうとしてたのが、そのおもころの書いてた記事を見て、
うん、
3人で行きたいねって言って行ったんですけれども、
はいはい、
その中に注意事項ってわけじゃないんですけど書いてあったのが、 わんこそばの上振れ下振れがかなりすごいみたいなことが書いてあって。
何？一杯の量が違うってこと？
そう、実際見たら全然違う時があって、
だからちょろんとしか入ってない時もあればもっさり入ってることもあるってこと。
そう、だから最高3杯ぐらいなんですよ本当に。一杯で3杯
は全然マジ上振れが すぎるだろ。
下振れがまあなんだろう、まあ0、まあ、1だとすると、うん、上振れだと3ぐらい来ることなんですよ、いっぱいで。
え？じゃあさ、多分さ、本場のちゃんとしたところに行ったらさ、あれなんじゃないの？あの、もしかしたらもっと行ってんじゃないの？
実はでも、そこの何玉かをちゃんと分配して、
うん、
配ってるから、まあ、結局総量変わんないんじゃないかっていう説もあるんですけどね。
お
う
お
う
お
う
お
う。平均すると。
あ、なるほどね。アベレージで言ったら、まあ、決まった量、持った重さで測ってるから100杯だったらまあ、 あの平均すると同じ100杯になると。
そうそうそうそう。ただ、うん、下振れの後に上振れ来ると結構精神的に来るってうっってなるって一瞬。
あー確かにそうだな。
緩急つけないでくれってなる。
そうだね、同じペースで行きたいのに、あの楽な時と頑張んなきゃいけない時があるとあれだよね。確かにね、
そう
ペースがちょっと変わっちゃうよな。
そうそうそうそうそう、
うんうん。
いやでもわんこそば持ってくる人もまあ3人に1人ついてたんですけど、うん、なんか手際もすごい良くてお話も楽しかったし。
3人に1人でいけんの？
そう。
へえ。
で1回の配膳で15個持ってきてくれて、うん、で1人5個で終わったらもう1個配膳して5個っていうのを繰り返してって感じですね。1人5個
で、はい、どんどんつってどんどん入れてくるやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
へえ、おもろ。
いや楽しかった。デコハイ食ったら、つまゆ、あ、じゃねえ、あの、おはじきを1本、1個取って、
うん。
一カウントみたいなことをやってって感じですね。
あ、で、それってさ、あのさ、
うん。
なんつーの？の、こう、どんどんどんどん来るじゃん。なんかさ、すぐ蓋閉めないと次入れられるみたいなことは、あれはある？
あ、そうね、あの、実はね、俺、岩手で一回やったことあって、
うん。
その時はあの1対1でついてくれてたんですよ。
おうお
う
お
う。その時はやばかったっすね。あの締めようとしてもダメみたいなになる時がありましたね。
もうなんか喧嘩みたいになるやつでしょ最後。
喧嘩しないけど意地悪してくることは。
でもさ、なんか俺の知ってるうん、あんまり綺麗な話じゃないけど、だから修学旅行とかで、うん、そういう岩手のわんこそばとか行ってって、なんか行くところごとが昔はあったらしいのよ。
はいはい、まあありそうよね。
まあ友達の話、友達は行ってたらしいんだけど。
すごいよね。でも
でもそうそう、でも、うん、もうトイレとかも見てらんないぐらいやばかったって聞いたもん。
あららら。ら
だから学生とかだとさ、なおさらもっとなんか無限度を知らないじゃん。
そうね。
だからやっぱ事故も起こりやすくなるじゃん。
うん。
でも俺その事故が起こるかもしれない食べ物を食べたくないんだよな。
そうなんだよね。てかさ、すごいよね。なんかさ、
うん、
なんでこのフードファイトがさ、その、うん、昔から根付いて未だにあるってすごくね。なんか、
おうおうおうおう、
ここワンコそばだけじゃないですか。なんか、
あー昔からあるフードファイトね。
ほうほうほう。なんか昔さ、なんか相撲取り、なんか本当あったか知らんけど、なんか相撲取りがどんだけ食えるかみたいなのなんかやってるとかのもあるらしいけど、
お
う
お
う、今ないじゃないですか別に。
ないね、確かに。
でなんだったらその大食い番組もなくなったじゃないですか。
大食い番組はね、結局ちょっとだからそれもやっぱり小学生が何かしら事故を起こしちゃったんだよね。
まああとあれですよね、あのそもそもなんかそんなね、
食べ物
黄色の時代とはいえ
無駄にしてるのではないかみたいなね。まあ確かに、まあ、まあ、でもまあエンタメっちゃエンタメだから、一つのエンタメをね、なんかこう、なんだろう、潰しちゃうっていうのもまあ一つ問題だとは思うんだよね。難しいとこだけど。
まあ、うん、まあ、でもなんかこういうのがずっと続いてんのすげえなって思ったっていう。
ワンコそばはね、ワンコそばやめろって言ってるやつ見たことないもんな。
ね。
うん。
完璧に根付いてるもんね。
そう考えると確かにすごいね、ワンコそばって。
フードファイト。まあ、無理だったらやめれるしね、普通にね。
そう。あの、白楽？ ん、前も言いましたけど白楽はねもうサリサリカレーに行きたくてしょうがないのよ。
いいね、サリサリカレーだったら駅から距離あっていいんですけど、うん、あのその歩いて2分ぐらいなんですよその行ったとこが。
ああ、そうなんだ。
そうだから食い終わった後の腹ごなしがもう全然できなくても。
いいやん、だって結構だ海沿いでしょ白楽って。
海沿いだけど、そんな歩かないと横海までは行けないですね。
いやいや、あれって腹ごなししないよ
雨降ってたし、なんかその日。
ああ、その日は、っていうこと
だからその後電車で新宿まで行って、うん、みんなでゴールデンカムイの実写の映画見て。
ああ、そうなんだ。
そうで、それでなんか最近の近況とか話したりして終わりっていう、とてもいい一日でした。
なるほど。あのね、皆さんね、ぜひね、わんこそばと、あとは、なんてお店ですか？
わんこそば立花ですね。
わんこそば立花。白楽の横浜市、白楽のわんこそば立花さん。うん。あとは、サリサリカリー。
行ってみたいね、そこもね。
サリサリカリーは皆さん、一回ホームページ見てください。どぎもの抜かれるようなホームページなんで。
FC2 でね、作ってる。
はい、FC2 でも、我々は、辛辣な思いをした FC2 で。ひどいんだから FC2、もう、見捨てられたんだから。あなたたちのもう、ページ、ラジオはもう再生できないけど、そういうもんだから。俺が毎年、3000円のいくら払ってんのに、っていう話だからね。まあまあまあまあね。まあそんな感じで、ワンコスバの話でした、はい。ありがとうございます。
はい。
そんな感じでいい？
OK。
OK。 じゃあなしの知らせのコーナーいきますか。はい、
なしの知らせ。
はい、どうも。じゃあなしの知らせのコーナーです。
はい、
なしラジから、なしギガスからのお知らせ。ラジオの匂いで、ラジオ CM、ナシギガスのラジオ CM、1ヶ月、このこと、今月 ?2 月。2024年2月に流させていただいております。生で聞いていただくと、ちょっとね、感動もひとしようありますので、もしよろしければ、お聞きいただけたらと。で、聞き逃しちゃっても、アーカイブがあるから、ラジオの匂いのアーカイブ、2月号の、2月6日号から、1ヶ月間ありますので、ぜひ聞いてください。
はい。
僕と谷川くんの声も、流れるぞ。
流れるね。
グラブジャムン、ごめんさんはグラブジャムンを食べてるところの音声がいいと思ったんだろうね。
ああ、そうね。
ね。でも確かにグルメの感じもあるし、あれはあれでいい感じだったよね。
うん。
どこ選ばれるんだろうって結構思ってたんだよな。
ね。
ね。
じゃあどういうとこ選んでくれてね。
うん。
よかったよかった。
そうそうそう、グルメ番組のね、もう今日もグルメ番組だったからな、だいぶな。わんこそば、
わんこそば、うん、あとは
えサリサリカリ
そこの部分だけ
おにぎり、ももまん、
ももまん、それ試練の話。
焼肉、あ、焼肉じゃねえや、焼き芋だ、焼き芋
焼き芋か、焼き鳥もあるからね。
はい、そしてナシギガスでは、性癖ナイトというものを、はい、まあ今年で4回目になるんですけど、多分春に開催する予定になっているんですが、はい、あなたのまあ性癖を教えてくださいという、企画でして、
そうですね、
丸々1号をぶち抜きでやるという、企画があります、はい。2月末と言ったんですけど、3月になってもまあぶっ込めるはぶっ込めるので、放送までにね、収録までに送っていただければ、取り上げさせていただきたいと思います。で、この性癖ナイトっていうのは、まあ、あなたがちょっと、持っている性癖を、まあ、許容してもらうんじゃなくて認知してもらう、あ、こういう性癖あるんですけどって言って、でそれを聞いた人が、あ、なるほど、そういう性癖も世の中にはあるんだっていうイベントなんですよ。結構緩めのイベントなんですよね。だから、まあ、絶対こういうのがあるから知って許容してっていうイベントじゃないんですよ。なのでそういう、まあ、緩めのイベントがございますので、もしよろしければメールフォームの方に、送っていただければと思います。どんな些細なのでも構いませんし、ちょっとこれ人には言えないから匿名でっていうのも全然 OK です。
ただし、で、まあ、ちょっと、なんでしょうね、現実の犯罪行為とか、そういう社会性にあまりにも反するものだと、ラジオでは紹介できないかもしれません。
俺たちがもう、
そうですね。まあ、ただ、私、水元個人で認知はします。だから紹介はできないけど、私は、あ、なるほど、そういうのもあるんだっていうのは認知はさせていただきたいと思います。まあ、どんな性癖もちょっとね、やっぱり否定はちょっとしたくないっていうのが自分の、まあ、まあ、こだわりというかそういうところがある、まあ、ちょっと頑固なところがありますので、はい、まあね、メールで気軽に送っていただけたらななんて思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
番組のね、ページの、あの番組というか、あのホームページの真ん中ぐらいにあ
るメールフォームってやつがあります、
ね、お便りって感じ、
はい、そちらをやっていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
普通のね、お便りも感想もね、
あ、そうですね、今月号から聞いてくださった方、送っていただけるとめちゃくちゃ嬉しい。普段、まあ、普段の人も嬉しいけど、 CM 聞いて初めて来た人っているのかな、実際
わかん
ない
、
いたらちょっと教えてほしいね。なのでどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、梨の幸せのコーナーでした。
はい、
というわけでエンディングでございます。はい、まあいろいろとお知らせをさせていただきまして、はい、僕はちょっとあの修羅場モードがもうちょっと続きますが、なんとか生き延びたいと思う、この先生き残りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
生き残りたい誰がわかんない、それも
わかるだろう、あのえこんくらいのレベルの、こんくらいのレベルの人たちだったら
そっか、
高レベルラジオナシギガスということで異次元のラジオナシギガスということで
異次元
まあ、谷川君、今回はね、かなり長引いて、いろいろちょっとあの議論することが多すぎて長引いてしまって、ね、申し訳ございません
まあまあ全然全然、まあ、今日はね、まあ、明日休みですね。
そうだね、俺仕事だけどね。じゃあまあ、いや、終わりますか。
はい、
というわけでナシギガス3月号に続きます。ラジオの匂いみんな聞いてね、はい、よろしくお願いします。
でい、
はい、
ちゃちゃちゃ
なんですかそれ、
会心の一撃出た最後に
ちょっと待ってください
ちゃちゃちゃちゃ
ありがとうございました
なんだこれ、
使われないかもしれない
いいよ、使わなくていいぞあ、俺が悪かった。
エンディング後に新コーナーがあります。
お、何、
ナシギガス。霧番付2月場所2024年2月16日付の切り番付です。2500アクセス、ともえさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次は2600アクセスだ